経済クラブ小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森和也が世界経済の裏解説をするチャンネルとなっています。またですね、メルマガも配信しておりますので、ね、概要欄からぜひご登録ください。はい、アップルがですね、アップル預金というものを発表してですね、なんと金利が 4% を超えるというものを出してきました。これはものすごいインパクトがあるということなんですけども、横森がなぜアップルが出してきたのかで、そしてその影響ですね、それを解説しましたので、こちらの動画をご覧ください。
こんにちは。今日は4月19日ですね。第556回目の収録となります。横森さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、気になったニュースといえば、このアップルの高金利預金サービスですか？
すごい。年利 4.15。すごいでしょ。
はい。
これ、なんか、アップルのクレジットカード利用者向けって書いてあるんだけれどね、ここにね。まあ、4.15。の利率で預金を受け入れるっていうんだから、そりゃどうなるかっていうことなんだけど、これまあいろいろ大きな流れが一つ出てきたなっていうことなんだけど、これどういうことかっていうと、これまでね、普通に銀行だけだったね。銀行からどういう動きになったかっていうと、まあシリコンバレー銀行とかこういったのの破綻とかで大きな流れとして MMF に行ってたわけよ、お金が。ね。なんでかっていうと、こっちが金利が高いから。ね。利息が高いわけよ。高金利ね。で、こっちの方が、ほら、銀行の金利が低金利だったわけ。もう、低いところから高いところにお金が流れたっていう。まあ、これなんだけど。そして今回何が起こってるかっていうと、MMF よりも高いんじゃないの、これ。アップル。ね。で、こっちの方にさらにお金が流れるっていう動きね。これね、今始まったばっかりなんだけど、これはもう民間の金利上げ競争始まったよっていうことなんだ、これ。アップルで。で、アップルがなんでこんな高金利をやるっていうこと。ね。だってこれ、アップルなんてこんな大会社が資金もあるわけよ、アップルには。ね。いっぱい資金があるのにさらに資金を集めるっていうことになってくるわけじゃない。これカード利用者を増やそうというとこじゃないわけね、ここのところね。カード利用者を増やすだけじゃなくて、例えばアップルがやり始めたら、今度他もやり出すでしょ、これ。他のところカードとかいろんなサービスやってるところの利用者集めとか言って、高金利始めるでしょ、これ。そうすると今度例えば、高金利で運用したい人たちは世の中にいっぱいいるわけよ。ね。この人たちをどうやって集めるかなの。そうすると、こっちからこっちに行くよね、この人たち。他の高金利に。とにかく高金利を探してどんどん歩く。そうすると、市中の金利っていうのは、どんどんどんどん上がっていくってことになるわけ、これから。ね。金利が上がる。金利でアップルは資金吸収をするっていうこと、これ。資金吸収をすると、市中のマネーの量はどうなるかって言ったら、下がるよねって。そうすると、ますます景気悪くなるよねっていう。まあ、そういう話だね、これ。
そういう話です。
うん。だから、なんでこのアップルっていう企業がどういう企業なのかっていうこともよく知らなきゃいけない。アップルっていう企業、一番の大株主どこって言ったらね、知ってるよね。ウォーレン・バフェットだよ。
バフェットですね。
ね。バフェットのね、バクシャーが持ってるわけじゃない、これ。で、じゃあバフェットさんのお友達って知ってるよね、一番のお友達。このウィリアム・ヘンリー・ジーさんだよ。
ゲイさんです
ね。そうだよね。まあ、あんまりね、あれだけど。この人だっていうのを分かると、世の中をほら牛耳ってる人たちってどういう人たちか分かるでしょ？で、こうやって世の中の資金をもうこの段階に入ってるよ。資金吸収の段階に入ってるよっていうことなんだ。世の中の。資金吸収に入ってきたっていうことだから、だからもうまた似たようなところで高金利やる。高金利やることによって景気をさらに悪化させる。もうこの流れに入ってきたんだねっていうことだよね。だから、どこがやり始めたかっていうのが大事なのね。アップルがやり始めたっていうこと。だから普通の人たち、ああ、金利が高いって言って、どんどん銀行からお金を下ろすでしょ。うん、で、MMF から引くでしょって、そういうところに。
このね、ゴールドマンサックスの貯蓄ってね、はい、マルコスって言って、まあ、これ僕、預金口座持ってるんですけど、うん、まあ、現在が、まあ、セービングアカウント、まあ、常にいつも引き出せる状態で 3.9%。うんうんうん、だから、それよりも高純券のものがアップルのクレジットカードを使用している人に提供されるっていうことなんですけど、うん、そもそもなぜネット銀行がですね、その金利高いセービングアカウントを作ることができるかっていうと、要は今まで銀行っていうのはリテール、 その支店があることによって、その預金を引き出しておられたりとか、窓口行ったりとかしてたものが、そのネット銀行でもそういうコストがいらなくなってしまったんですよね。だから、その本当にチェイスとかの口座持ったりとかですね、アホらしいなっていうぐらい、もう金利がつかない中なんですけど、やはりそのネット銀行に流していくと、その高金利の口座が持てるっていうようなことなんですよね。でもこれね、本当に、アメリカの金融機関ですよね、うん。中小も含めてなんですけど、今までのもう昔ながらやっているシステムの古い銀行っていくらでもあるわけですよ。うん、特に中小の金融機関。で、そういうところから、いや、こんなところに預けても金利つかないんだからって言って、どんどんどんどんネット銀行とかが金利の高いアップルの方にこう移ったりとかしていくと。
そう、中小銀行が潰れて、こっちは儲かるっていう形。ほら、ね、昨日かなんか上場したよね。なんか住信 SBI だっけ。ね。だからこういうところが生き残るよね。ネット銀行のはコストが安いわけだから。
そうです、
ね。で、だからこっちが高金利をすれば集まるよね。だからそのうち楽天銀行も上場して、なんとの高金利なんかやり始める可能性あるよね。そして集めた金をどこに融資するかっていうと、同じグループ会社に融資するってこともあり得るだろうしね。だから、これから市中のお金がどこに流れるかっていう。もうだから、勝ち組ははっきり言って高金利やるところが勝ち組なんだよ、今。これから。で、中小銀行は高金利で預金を集めることができなくなるわけ。もしやったとしても、ね、運用先がないわけよ。
運用先ないし、そもそもだから収益性が悪化して、で、その破綻危機になるっていうことですよね。だから、預金が引き出されて、それで、もう破綻するリスクも高いし、金利上げたところで預金も集まりにくい。どうせ勝てないんですから、どうせ勝てないのに金利上げても収益性また悪化してまた破綻っていうね、その最悪のパターンになっていくってことで、これから、やはりそのリーテールのその中小金融機関っていうものがどんどん淘汰されて買収されていくっていうね、そういう中で、より大きなビッグバンク、
なり、買収もなくなるわけよ。はっきり言って、中小金融機関買ってどうするのっていう。まあ、そこのライセンスぐらいしかないのよ。興味は。だからライセンスが、ね、その地域でのライセンスが必要だとかいうことになるかもしれない。だからその時に、そこでネットバンクをやったら勝ちじゃない、結局は。はっきり言って人がいらないわけよ。預金集めっていう形で、なんでアップルがこんなに預金っていうか資金がたくさんあるのに集めるのかっていうことなんだよ。ね。だから、ゴールドマンがなんでそんなに集めるのかっていうと、市中から、やっぱり資金を回収する。そうすると、回収することによって負け組が出てくるわけよ、こうやって。
出ますね。
で、負け組をどうやって作るのか。負け組がいなければ、ね、大恐慌は起こんないわけよ。
なるほど。
で、うん。だから、ゴールドマンと組んでるっていうところ自体ね、これ、ここに書いてあったね。ほら、ゴールドマンと提携する、ね、キャッシュバックを貯めることができるなんていうね。こんなこと書いてあるわけ。だからゴールドマンと提携してるわけでしょ、ね、だからもうこれいろいろわかるわけじゃない。どういう流れか。
はい。だからまあ今後ね、その金融機関のまあ再編なりですね、その中小からの破綻っていうものがね、見られていく可能性がございますので、うん、まあ今後ですね、ご自身の金融機関も含めてですね、ちょっとチェックしていただく必要があるんじゃないかなということですね。
はい。
元ヘッジファンドマネージャー、横森和照が明かす2023年世界大恐慌シナリオ、78年周期で起きている富の収奪の真実を解説した書籍有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄または QR コードをスキャンしてください。